マタイによる福音書第11章の25節から30節まで。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。まだ牧師になって1年目のことでした。東京教会に赴任して、何をやってよいか全然分からずに、ただひたすらに体を酷使して働いていたことがあります。そんな時でした。教会員の一人のおばあちゃんからお手紙が届きました。そこには次のように書かれてありました。牧師様、若いからといって自分の体を壊すような働きを神様は喜んでくださいますか？それは神様の御心ではないと思いますよ。そういう手紙でした。その手紙を受け取った時、自分としては穴があったら入りたいというような思いになりました。自分が良いと思ってやっていることが信徒の方には心配の種を届けているんだろう。それからはゆっくり考え、まず休むという時間をまず1週間の中で設定するようにしました。そうすると仕事がたまるかなと思っていましたが、逆にスムーズにいくようになったのです。時間というものはとても不思議なもんだなというふうに思いましたし、まず最初に休むという時間を決めるということ、これも私たちの生活の中で大切なことというふうに思います。今朝の聖書はイエス様の有名な御言葉です。文脈からすると、疲れた者、重荷を負う者とは、ファリサイ派の要求する律法を厳守の宗教に疲れ果てた民衆のことを指しているというふうに言えます。また休むということは休息することではなくして、イエス様のもとに行って従うことを意味しています。私たちは神様に従う生き方をしているときが一番平安を受けているということなのです。休むというとき、ただ何もせずだらだらとしているイメージがありますが、しかし本来はゆっくり自分を見つめ直し、神様の前に立つ時間、それが休むという時間です。イエス様のもとに行くということでもありますし、そこで語られる御言葉が我を休ませてくださるのです。東京教会にいたときに、大久保通りにある漢方薬のお店がありました。その看板が見ながら、いつも面白いなと思っていました。そこにはこう書かれていたからです。死ぬほど疲れているあなたに〇〇漢方。これを読んで思わず笑ってしまいました。死ぬほど疲れているのなら漢方に頼らずに休息するか仕事を変えないといけない、そうじゃないかなと思ったからです。私たちは休むということにある種の抵抗があるからもしれません。死ぬほど疲れていても、張ってでも仕事に行き頑張ることが美徳だと思われているかもしれません。しかしそれほどまでして体を壊して神様から与えた働きができなくなったら、神様に何と言って弁解するのかというふうに思うのです。休むという意味はそれを捉え直して神様の前に立つ、神様と会話しながら自分自身を振り返る、そのように休むを捉え直したらいかがかなというふうに思うのです。 まず今週の休む時間を設定する。それは神様と向かい合う祈りの時間を確保するということなのです。イエス様は休ませてあげようと言われました。私のもとに倒れなさいということではありません。イエス様のもとに行って使命を与えられ、また立ち上がりなさいということです。休むことは神様の御心に従うことです。それを知らないでいると本来の働きもできなくなってしまいます。イエス様のもとで自分を振り返る大切な時間を持つこと、それが休むということの大きな意味です。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今私たちは受難節を過ごしています。日々生活の中で慌ただしく神様のもとへ立ち返り、自分自身を振り返ることがなかなかできません。主よ、どうか私たち一人一人を守り導いてくださり、祈りのひとときを与えてください。どうか主を祈ることが私たちの休みとなれるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師牧師の家族、一人一人を共にいてお守りください。病床にある兄弟姉妹、死に直面している兄弟姉妹、どうかあなたしか与えることのできない慰めを与えてください。悩み苦しむ者、痛む者、どうかイエス様が共に寄り添っていて慰めの言葉を与えてくださいますように。どうか主よ、私たち一人一人が今日もイエス様の御言葉に立ち、そして悔い改め一日を過ごすことができるように、聖霊の豊かな力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。